子供を何も考えずに作るのではなく、夫婦で話し合い、しっかりと子供を育てられる環境が揃っているか、夫がいない場合は自分で育てていく覚悟があるかなど、その時の自分の人生だけではなく、子供の人生に対しても責任を持つということが大切です。当たり前に教育の機会に触れ、当たり前にサッカーができる日本とは違い、国の状況によってサッカーの位置づけ、役割は異なっています。サッカーはボール一つでできるため、貧しい地域でも気軽にでき、さらにサッカー強豪国にはブラジルなど南米の国が多く連なっていて、自分と同じ国で生まれ育った選手が世界で活躍している姿を見て、自分もあんな風になれるのかなと子どもたちに夢と希望を与えます。2010年の南アフリカワールドカップ、2014年のブラジルワールドカップの時には世界から多くのサポーターや観光客が訪れ、サッカーによって公共事業が増え、貧しい地域も活発になり、商業や産業が進行しているかのように思われました。三浦さんはその時期に NGO でサッカー場を作るというプロジェクトを行うため何度か現場に訪れていました。その時の地域住民の様子はというと、貧困の人たちとは無関係な商業施設や工場を作るため立ち退きを宣告されたりしたそうです。またブラジルでは公共料金が高騰し、バス料金が上がり、観光客の利用は増えましたが、地域住民には負担となりました。これらのことから現地でデモが起こりました。その様子は日本でも放送され、ブラジル人が開幕戦のキックオフ直前にブラジル大統領の名前を叫び罵ったりしていました。三浦さんも現地でデモをする人たちに対して驚きを隠せませんでした。
ブラジル国民がデモをした時本当にびっくりしたんですけど、サッカーが大好きな人たちがサッカーワールドカップやめろっていうのって相当なことじゃないですか。でこのね、気持ちっていうのは本当になんか分かるというか、サッカー好きだしワールドカップ見たいし分かるんだけど、なんかちょっともうちょっと考えることあるよねっていうところなんですね。で実際にその、まあ、これからリオの場合はね、オリンピックとかまたあるんであれなんですけど、南アフリカとかもその何百億円作った施設は今どうなってんのかっていう問題もありますし、誰が維持してるのかとか、なんかこうね、何に使われてるのか、果たして10万人も入る必要があるのかとか、いろんな問題あるじゃないですか。それは実際長野オリンピックの時とかもそうで、日本でもやっぱそういうことはあって、その維持費とかだけでもね、自治体が負担をして、なんか赤字になって大変だなんていう、よくありますよね。
ワールドカップだけではなく、現地の商業的なお祭りの開催や、オリンピックの開催に共通して言えることは、貧困地域の住民には全く関係ないイベントだったりすることです。むしろ逆に職を奪われたり、物価が高騰したりするなど、現地の人たちにとって負担になります。町中の人が一種のドーピングのような状態になり、貧困ではない周辺地域の人やテレビを見た人たちは裕福になったと錯覚し、実際のところは何も変わらないままです。サッカーを通した活動で NGO ピースボートの旅でも問題が起きました。今もサッカーで盛り上がっているエリトリアはアフリカの北部に位置し、砂漠地帯で本当に何もないところです。そこでピースボートで旅をしていた当時の大学生たちは、現地の子どもたちと一緒にサッカーをしてとても盛り上がりました。仲良くなり熱い友情を交わしてお別れをしようとした時に、子どもが遊んでいたサッカーボールを盗んでしまうというハプニングが起きました。大学生のメンバーの中には怒る人もいました。しかし、あるメンバーの一人が、なぜこんなにも仲良くなった人たちのものを盗まなければならないのか、と立ち止まって考えました。すると、現地では素足でサッカーをしていたり、ボールに見立ててペットボトルを蹴っていたそうです。そんなことは日本ではありえないことです。そこで、その大学生は、自分たちが声をかけたら、たくさんのボールやスパイクが集まるのではないか、 と考え立ち上げたのがピースボールプロジェクトで、現在に至るそうです。サッカー交流によって現地の人の厳しい状況を肌で感じることができ、日本人からしたらありえない行動も理解し、それの改善に向けて学生が考えるきっかけにもなりました。三浦さんもサッカーの国際交流を通して日本人の可能性を感じたといいます。
世界を、知れば知るほど、僕の場合こう日本の存在感が大きさをすごい実感したんですね、あとはそのもちろん置かれている立ち位置とか、日本が世界に及ぼす影響力って本当に大きいなって思ったんですね。これはやっぱ世界を回れば回るほど日本のこともよく見えてきたといいますか、日本人はすごく世界と向き合っていける、国民だと思いますし、その世界をと向き合っていかないいけなきゃならない人たちだと思うので、そういう、なんでしょうね、世界には例えば、ビザが取れないとか、経済的に難しいとか、旅とか外に出ることすらできない状況の方って本当に多いんですね。ただ僕らはそういう、もちろん、外にも海外にも行けますし、旅もできますし、外頑張ったらね、飛行機乗ってとか行けたり、もちろんスポートに乗って世界一周したりとか、いろんなことはできると思うんです。そういう中でこう、日本人はもっと外に出て旅をするのがいいのかなと思いましたし、でそのビザが取れないとか経済的に難しい人たちは自分たちが行けない分、その僕たちが現地を訪れるときには本当に温かく受け入れてくれるんですね。それはその逆に自分たちがこう外に行けないからこそ、来ている人たちをこう受け入れて、また来てほしいって思いで受け入れてくれるんですよ。それがちょっと僕の中では、日本人って言い方がいいですけど、行ける人は本当世界に出た方がいいなと思う理由なんですよね。
三浦さんはそんな可能性を秘めた日本人の協力でサッカー場を設立するプロジェクトを立ち上げました。
南アフリカとブラジルに4年に1回ですけど、私たちもワールドカップの時にやっぱり日本国民の人たちにサッカーが盛り上がってる瞬間にそういうことを投げかけることっていうのはすごい、いろんな人たちに響くんじゃないかという、いろんな効果も考えてたんですけど、毎年訪れてる場所ですから、サッカー場を作ろうというキャンペーンをした。これはさっき言った通り大きなスタジアムじゃなくて小さいサッカー場なんですよ。本当にグラウンドとかのレベルじゃなくて、本当に何でしょう、ミニサッカーみたいな、4対4して、蹴って楽しい、点入れて楽しいとか、なんかこう一番楽しいところだけできるというか、走り込んでて大変だとか言ったら、やっぱりこう蹴って馴染んで楽しんでコミュニケーションするっていうような空間があればいいなっていうので、サッカー場、小さいサッカー場をあえて作ろうということでやりました。で、街頭募金とかして、200万円とか集めて、サッカー場を作る。で、ちょうどワールドカップ開催中にオープンして、で、またピースボートでも訪れて、そこでサッカーをするというのをやってます。これはまた別のサッカーボール集める以外の、サッカーを通した、社会貢献活動、サッカーを通して世界の現状を知ってもらいたいという、ピースボールの目的の、やり方です。
2014年のブラジルワールドカップでは500億円、2020年東京で開催されるオリンピックの建設費用はその何倍もの2500億円を投資する予定です。三浦さんの活動の目的は試合をするためのサッカー場設立ではなく、コミュニケーションとしての場所なので立派なものでなくて良いとおっしゃっていました。